まあ、ちょっとしたしくじりから話したいなと思うんですが、目覚まし時計の中には目覚ましが鳴り始めた時にポンと押してもですね、まあ、例えば5分後とかまた鳴るっていうのがあるんですよ。皆さんのお家にもそういうのがあるかもしれません。まあ、そういうのがあるのを知ってるという前提で話すんですが、子どもたちの稽古が、小学生が最終日ということで、有志の席をお御堂で時間を組みました。でうっかり忘れないようにと思ってですね、30分前になった時に、25分ぐらいでスマホにストップウォッチをかけたわけです。でストップウォッチがゼロになるとこの音が鳴るわけですが、私の鳴らす音は全部、犬の吠える音にしてるんですね。ウォッウォッウォッって、もうすごい大型犬の吠える音です。ワッワッワッと。でそれが鳴ったので、お御堂に行って、で許しの席をしまして、で許しの席の終わり頃に2年生の稽古を受け持ってくれたシスターが大事な話がありますって言って、お話をしてもらおうと思ってですね、シスターに前にどうぞって言ったら、私のスマホがですね、ウォーウォーウォーウォーって吠えたんですよ。でその時に電話が鳴ったと思ったので、この稽古の大事な時間に誰かと思ってですね、でスマホを取ったらですね、ストップウォッチだって、もう一回鳴ったんです。でもうこの怒りをですね、どこにぶつけてよいやら、あるいは私も穴があったら入りたいような気持ちになってですね、誰かと思った時に一人だけ頭に浮かんだ人がいたんですが、その人にはもう前もって謝りました。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。復活の手術まであと3週間となりましたが、今週四旬節第4手術が復活の手術までの鍵となりそうです。朗読された箇所はヨハネ福音書の3章、ニコデモとの対話という物語です。第3章ですから、イエスのご生涯のクライマックスではなく、割と早い場面でのやり取りです。イエスが語りかける相手はファリサイ派に属するニコデモです。朗読箇所よりも後に出てくるんですが、ニコデモはイエスからイスラエルの教師と呼ばれていますので、かなり突っ込んだ話のできる相手、そして実際にこのかなりこう踏み込んだ話をお互いにしたわけです。イエスはここで多く語っています。ただ50難に近づいてくるとほとんど語らなくなります。これからの3週間ですね、十字架上ではついに何も語らなくなります。これからの3週間で多く語っているイエスと何も語らないイエス、どちらも神がお与えになった独り子であると、そして私たちが信じるお方であるということを理解する、この長く困難な道をこれから歩いていく必要があります。3月11日は東日本大震災が発生してから10年を迎える日でした。多くの命が 奪われました。多くの人の生活基盤も失われました。また新型コロナウイルスの脅威にさらされてすでに1年が経っています。ここでも多くの命と多くの人の生活基盤が失われました。幸いにほとんどの人が懸命に前を向いて歩いています。どれだけ基盤となるものを失われても、どこかに決して失われないものがあって、それを拠り所にしてここまで歩いてきました。計り知れない恐怖が2つ襲いましたが、それでもなお取り去られない基盤があることを体験によって学んだのです。人によってはそれを震災に負けない、コロナに負けないと表現するかもしれません。キリスト者であればもっと別の表現ができるでしょう。それは独り子を信じるという生き方、独り子を信じる道です。個人的なことですが、3月12日は55歳の誕生日でした。去年の誕生日に新型コロナウイルスの影響でおよそ2ヶ月ミサが中止になるとは夢にも思いませんでした。司祭の生活の基盤はミサですから、私も生活の基盤を2ヶ月奪われたわけです。それでもミサを休むわけにはいきませんので、個人的にミサを続けながら考えました。ミサの奉納金はないけれども、ミサを捧げることが司祭の生活の基盤なのだと。痛みを伴って初めて理解できたのでした。ミサの依頼がある日は〇〇さんの依頼で〇〇〇〇のためという意向を持ってミサを当然捧げます。公式のミサが中止になって、私は何のためにミサを捧げるべきか毎日考えました。私にできること、私が祈るべきことを考えさせられる期間でした。そこで私が得たことは、イエス・キリストを信じる道、独り子を信じる道はどんな困難の中でも決して奪われることがないということでした。人によっては同じことを震災に負けない、コロナに負けないと表すかもしれませんが、私は独り子を信じる人は負けないと言い表せると思うのです。神はその独り子をお与えになったほどによう愛された。独り子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。これまでの生活基盤はある時すべて奪い取られることがある。これを経験によって知りました。それでも前を向いて歩いている人はきっとこれまでの基盤とは根本から違う何かを新しい基盤にして歩き始めているのです。中田神父はそれこそこの根本から違う何かというのが、実は独り子を信じるという生活基盤なのですと伝えたいのです。多くの人が知らずに新しい生活基盤に立って前に進んでいます。 ある人は震災に負けない、ある人はコロナに負けないという言葉で新しい生き方を理解しようとしています。知らずに頑張っている人に、それこそが独り子を信じるという道なのですよと知らせたいのです。想像を超える困難を経て、私たちは元の生活には戻れないのだとはっきり理解しました。失ったものも壊されたものも戻っては来ない、だから別の道を選んでほしい、独り子を信じるという新しい道を選んでほしいのです。私たちキリスト者にとって、この四旬節は神の望みにしっかり向き直る季節です。過去の生活基盤にしがみつくのではなく、独り子を信じるという生活基盤の大切さをかみしめる時期です。ミサがなかった時、各自違う形で独り子を信じる生き方を探したことでしょう。その体験はとても貴重です。できれば生き方を通して周りの人に、どんな困難に遭遇しても決して奪われない基盤を知らせることのできる人に育っていきましょう。私も基盤を失われたけれども、それでもなくならない生き方の土台があるんです、私はそれをこう思ってますと言える人になってほしい。震災に負けない、コロナに負けない、この思いをキリスト者である私はイエスを信じて生きる道だと理解してます。そんな証ができるようにミサの中で恵みを願っていきましょう。